はい。不況期の戦略の中でですね、JAL が破綻寸前の時に、稲森さんがですね、京セラフィロソフィーとアメーバー経営を JAL に持ち込んで、その両輪を動かしながら JAL を復活させたって話をしました。で、まあそれが一倉式で言うとですね、変動損益計算書と方針書がそれに似たようなものだって話をしました。で、これをですね、もうそのものだ、同じものだっていうふうにして解釈、間違って解釈してる人がちょっと多いんでですね、ちょっとそこに関してだけ補足したいと思います。で、そもそもですね、京セラフィロソフィーって何なの？いつできたの？ってことはやっぱり知っといてもらわなきゃいけないので、この京セラフィロソフィーっていうのはですね、できたのが、京セラ35周年を記念してですね、平成6年の4月ですね、1994年の4月にですね、伊藤健介さんというですね、京セラ8人衆と呼ばれる創業メンバーの一人なんですけども、まあ、10年間京セラの社長を務めた健介さんが社長の時にですね、35周年ということで、その京セラフィロソフィーいいですね。まあ、稲森さんが言ってたものをですね、手帳にするわけですよね。で、この京セラフィロソフィーが、その方針書と同じっていう解釈をしてですね、その、まあ、方針書のようなものの中にですね、その会社のフィロソフィーとかっていうことで紛れ込んでるようなのがですね、最近出てきてるんですね。で、これはですね、まあ、京セラフィロソフィーっていうものがですね、まあ、三幕出版から出て、ちょっと一般化してきたんでですね。まあ、それをちょっと読んで、なんかちょっと分かった気分になってですね、方針書の中に、ま、京セラ、フィロソフィーを入れてるということになるんですが、まあ、それが京セラフィロソフィーかどうかの、と同じようなものかっていうのは僕はちょっと確認はしてませんけども、まあ、もともとというかですね、まあ、フィロソフィーっていう、京セラフィロソフィー自体をですね、方針書っていうものとはまるっきり違います。まあそれはですね、まあまた一倉式とは別なものですから、まあそこら辺は読んでいただければ、勉強してですね、三幕の京セラフィロソフィーでも読んでいただければいいと思います。ただ、方針書と京セラフィロソフィーのようなものはですね、まるっきり別物だということだけをお伝えしておきます。で、その回答はですね、自分で勉強してください。それは私が説明することでもありませんし、そんなですね、本をパラパラと読んだだけでですね、わかるものではありません。私も正直11年ぐらいですね、勉強しまして、ようやく、まあ、ここですね、数年前くらいにですね、ようやく、そのフィロソフィーっていうものがある程度理解できて、まだ 100% 理解できてると思っていません。で、じゃあ方針書とフィロソフィーっていうのはですね、うまくどうやったら融合できるのかっていうのが、まあ私のですね、一生の勉強にはなると思っていますので、その結論をですね、今言えるようなまだ状態ではありませんので、それはですね、まあ興味がある方が自分で勉強してですね、解釈していただければと思います。